新商品の登録数が少ないともうダメです。とにかく増やしてください。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日がですね、配信が12月某日だと思いますが、収録は11月末にしております。まあ3本目でございますが、張り切っていきたいと思いますね。第547回目になります。で今日はですね、少し珍しいトピックなんですけれども、今日はねネットショップについてでございまして、特にネットショップの中でもファッション系です。ファッション系ネットショップ、ファッション系 EC の購入率を上げる方法についてお話をしたいと思います。まあ、これ質問いただいたんですよ。これもすごくシンプル、たった一行、ファッション系商材の購入率の高め方というね、ことでこういうことを言ってくれということなんだと思うので、そう理解して取り上げたいと思います。ファッション系ですので、まあ例を言うと、うちのクライアントさんでもファッションを扱っている方は幾人かいらっしゃいますし、僕自身がオーダースーツ、シャツ、コート、レディーススーツ、シャツ、コートについてのネットショップのマーケティングを全部やっていますので、まあ、こういう経験も踏まえてお話をしたいなっていうふうに思うんです。でファッションでもいろいろありますね。いろいろあるんですが、今の、潮流としてですね、まあ、ちょっと今日話さない内容から先に言いますと、最近だとですね、最近でも何年か前から韓国系ファッションで、韓国系っていうか韓国から仕入れてるようなファッションで、17kgってすごく有名な EC があります。ものすごく若い社長さんとかね、方々が起業されててすごく有名です。メディアによく出てるのでご存知の方多いと思うんだけど、 17kgっていうEC があるんです。で我々とかにはもうほぼ関係ない商品でございますが、まあうちの娘とかねぐらいだったら関係あるのかなと思いますけども、これがね、もう完全にインスタグラムなんですよ。インスタグラムで商品を、載せてもらい、そしてアクセスを集めるという手法を取っていて、でトレンドをちゃんと抑えて、で安いのかな、1000円から5000円ぐらいの幅のものがこうどんどんどんどんアップされていってて売れていくというようなものでございます。でそういうふうにインスタグラムを起点に、ウェブサイト EC の売り上げを構成していくというようなことに偏っちゃうと、今日のこの議論って話がしにくいので、今日はそちら側の話もちょっとしますけど、というよりも普通にもうちょっとおじさんおばさんというか失言ですね、もう少しご年齢が高い方々が運営しているEC ってことにします。僕の年齢層に近い方がね、見ていらっしゃい、聞いていらっしゃる方が多いから、まあ若くてもいいんですけど、そのインスタグラムでとにかく人気出して売っていこうみたいなことだけだとそれで終わっちゃうから、インスタグラムはこうやってやるんだよみたいになるじゃないですか。そうじゃなくて、普通にネットショップを作っていて、そこでファッション系の商材を売ってる人の購入率の上げ方という意味で言いましょう。つまりランディングページが EC サイト、ネットショップに人が初めて来るという前提で話します。インスタの場合インスタから来ますからね。まあその話にしましょう。でいくつか売上アップってするとすごく広くなっちゃうし、立ち上げ方になると長くなるから、購入率ということだけでちょっと今日は言いますけれども、まず、一つ、新規のお客さんに初めて商品を買ってもらうという購入率という意味と、一回でも物を買ってもらった方々とか会員登録をしている方々にメールマガジンを使ってリピートで購入してもらうという、この購入率の上げ方って、こう二つあると思ってください。新規の方の購入率、リピートの方の購入率というのがあります。で、やってる方が多いと思うから、やってる方が多いと思うので、やってる前提で、リピートの話をしますね。なぜかというと、リピート率は、ごめんなさい、リピートの販売が売り上げを構成するからです。ほとんどが。だから、リピートの購入率を上げる方法の話を先にします。ですごくシンプルなことを言うと、まずですね、やってほしいのが、とにかく商品ラインナップは、もうやってればご存知だと思うけど、ファッションなんていうのはもう嗜好品の中の嗜好品だから、 新商品の登録数が少ないと、もうダメです。ダメです。ですから、新しい商品の登録の数を、とにかく増やしてください。まあ、ブランドを扱ってるのか、自分で、東大門とかでね、仕入れてこう、タグをつけてるのか、ちょっとわかりませんけれども、とにかく、品物のラインナップを、どんどんどんどん増やすということを、ルーティン化しないと、この議論が進まない。ネットショップで売り上げ上げたいですけど、という、ファッション系ネットショップの購入率を上げたいという議論に乗れない、土俵乗れないから、商品の登録をとにかく増やすということをしてほしいんですね。できてなければ、この問題から解決した方が早い。絶対いいです。登録がボトルネックだったら、外注さん使って登録するとか、ね。逆にリサーチ、仕入れがボトルネックだったら、そこに没頭して、それ以外は外注ちゃんと使うとかですね。意味してください。ブランド交渉かもしれないけど。で、登録できているとしましょう。したら、まずリピートで大事なのはメールマガジンです。メールマガジン。LINE とかいろいろありますけれども、Instagram もあります。だけど、とにかくメールマガジンがベースだと思ってください。購入したことがある人も、ない人もね、会員登録をしている人たちに対してメールマガジンを送るんだけど、で、このメールマガジンを送るのは、できればですね、ほぼ毎日でいいです。毎日送る。でも毎日送ると、うざいですね。うざい。なぜうざいかって言ったら、しつこいからうざいんですよ。だけど、少なくてもうざがるんじゃなくて、スルー。興味ないものはスルー。興味あるものは開くというふうに、普通の関係になるためには何が必要かというと、届けるものが毎日新しいものな時ですよ。同じようなことを送ってるとしつこいじゃないですか。キャンペーン今日から、キャンペーン2日目、キャンペーン3日目です、キャンペーン5日目です、キャンペーン12日目です、キャンペーンあと1週間ですとかってもういいよってなるから、毎日新しいものを届ける、新規性があることが大事。ってことは何が言いたいかというと、今日の新商品はこれです、ドンみたいなメールを送れってことですね。だそのためには商品登録がされてないと送れないじゃないですか。で今時のマーケティングオートメーションだと、商品が新しく登録されたものを自動でメールマガジンで配信するっていう仕組みが作れるから、それを使えば手作業じゃないし、ツールをそういうの使ってないなら、まあそのツールに引っ越してもいいけど、あのね、手作業で自分のスタッフだったり、外注さんにそれをやってもらってもいいと思うんですけども、登録したものが今日の新商品、今日のなんとかみたいな風に、まず、こう、新しく出たものをどんどん知らせていくと。値引きじゃなくてもいいですよ。これがまず大事。そうすると、僕も実際スーツですらですよ。このスーツですら、これスーツじゃないけど、スーツですら、購入率でも劇的に上がりましたから、これはいろんな方がやってて、まあ、間違いないだろうと思いますね。これが一つ。だから、毎日送ってるけど売れない場合は、商品が増えてないからです。当たり前ですけど。はーいってなるじゃないですか。で、さらにキャンペーンだったり、セールだったりってことを、たまにぴょん、ぴょん、ぴょんってやっていくんです。で、これも全部のセールを 15%、10% とかやるんじゃなくて、今日は、なんとかってシリーズ、なんとか秋のマフラーなんとかキャンペーンとかね、クリスマスのなんとかとかいうふうにこう、セグメントを絞ったり、テーマを分けたりとかしながら、企画を自分で考えるんですよ。季節的な企画とかね。やって、ブラックフライデー、最近だったらブラックフライデーでしょうし、まあ、秋になるのは季節の変わり目で、その、まあ、夏の終わりぐらいに夏のものの売り切りでもいいだろうし、秋の初めに先取りみたいなもののセールでもいいだろうし、ブランドだけを絞ってそのセールをするとかっていうふうに考えれば、そんなに考えるの難しくないと思うんですね。っていうふうな配信の仕方をするだけでも、まあ、リピートの購入率はね、やっぱすごく上がると思います。まずこれをやってほしいですね。やってほしい。で、次に、リピート購入の一番の、こう、要は、要素って、きっかけだったり、まあ、タイミングって言われるんだけど、タイミングだったりするので、どうするかというと、例えば、まあ、ものによるんですよ。スーツの場合は何をやってるかというと、購入した方々の日付を記録するんですよ。メルマガに記録しといて、その日付から、半年経ったら、もうそろそろ次の欲しくないとか、1年経ったらもうすぐ欲しくないというふうに、自動で送ったりしてます。だからその商品のファッションのカテゴリーによると思うんだけど、そういうことで、 なんだろうな、まあデニム買った方だったらデニムがそうへたるタイミングとかあるじゃないですか。で教えてあげたりとかっていうふうに、こう次のきっかけを誘えるようなこうフラグを持っといて仕掛けると、これも自動化しやすいですから、あのまあメールソフトだとメールチンプとかコンバージョンキットとかですね、英語圏のツールだとそういうの機能が全部用意されてますんで、それでフォローしていくということもまあできるし、さらにきっかけを作るときにはやっぱもう、いやまあ王道は誕生日ですよ。誕生日は会員登録のときに取っとかないといけないんだけども、誕生日にあの誕生日セールをその人向けにやったりとかもあのできるじゃないですか。ってことで、こう当たり前のこととしてやってほしいということです。他にもいっぱいあるけど今日はちょっと走りましょう。もう話長くなっちゃうんで。で、次、新規です。まあ、新規の方もすごく大事なので、新規をどうするかでございますが、アクセスをですね、集めるのはどうすればいいですかっていうふうに言われちゃうと、なかなか難しいんですよ。あの、話が長くなる。アクセスを集めるためには広告使ったりとか、ソーシャルメディアを使ったりってことになるので、ちょっと今日最後に触れれば触れますけど、アクセスを集めているとします。集めている前提ですよ。広告使うか、ソーシャル使うかなんかで、集めている時にどうするか、購入率だから、どうするかなんだけど、すごく大事なのはしつこいけど、商品がたくさん新しくどんどん増えている状況になってるだけでも購入率上がりますから、それが一つ。で、次に、あの、最初はですね、やっぱテストをしてほしいです。ランニングページといって、アクセスがこう集まるじゃないですか。アクセスが集まった時に、一番最初に見るページ。まあ、平たくやれば大体ランニング、あの、トップページをみんな出すと思うんだけど、トップページの、ファーストビューですね。スクロールしなくて出てくるところに、何を載せるかっていうのを、いくつかテストしてほしいです。何パターンか。例えば、季節のキャンペーンバナーをボーンって貼って、キュッてスライドさせる。そして新商品が並んでるという風にするのか。もしくは新商品の一覧がいきなり出てて、バナーっていうかその店の名前とかちょっとしかなくてとかにするのか。これだけでも全然違うじゃないですか。この二つをどちらに流すと、こっちに流した時には、1000アクセスあると何割の方が買ってくれて、こっちだったら1000アクセス何割買ってくれるかってことを、まあ一周、季節がずれてもいいから、難しければね。これ試すってことをまずして、最適なトップページっていうのを見つけるのは必ずやってほしいですね。やってほしい。例えば、僕らのオーダースーツの販売だったら、いろいろやりますよ。いろいろやったけれども、一番変化があったのは、トップページのこうバナーがあって、まあ、会員登録のボタンがあって、こう、キャンペーンバナーがあったりしながら、こう新商品が並んでるようなページなんですけれども、その中に、こう、一行だけファーストビューの時にチェックボックスで、4つの店の特徴を書いたんですよ。他のところにも書いてるんだけども、4つの特徴、日本人クオリティ、お直し無料、追加費用なしだったかな、入れたんですよ。送料無料、お直しなし、みたいな。まあ、大きな特徴が4つあるんですけど、それをチェックボックスで入れたんですよ。その下にも書いてあるんですよ。選ばれる理由とかって書いてあったんだけど、端的に4つのチェックで書いたっていう、この変更というか追加をしたものの方が、すごい倍ぐらいかな、反応率が上がったんです。購入率が上がったんですよ。これも基本に今してます。今でもしてますけれども、これぐらいの変化が出るから、トップページのテストっていうのは、やっぱりやってほしい。これで購入率がまず上がるでしょ？上がる。で、もう一つが、まあ、これに絡むんだけども、さっき僕、リピートはメルマガで売るんだって言ったじゃないですか。つまり、会員数ってすげえ大事なんですよ。会員数が大事だから、会員登録をしたら、何かを上げるっていうキャンペーンを絶対打っと、永続的に打っといてほしい。つまり、新規会員登録でクーポンプレゼントが一番手取ればいいんだけど、っていうことをちゃんとデカデカ書いて、ファーストビューで。で、ボタンもつけて、今すぐ会員登録してクーポンゲットするみたいにやって、買わなくてもいいから会員登録をさせてください。そうすると、そこで購入率が上がらなくても、そのリピートの方のこっちのメルマガで売れていきますから、それがまずとても大事。だからさっきの A と B テストしろって言ったけど、両方とも会員登録のところは絶対入れといてほしいんですよね。目立つところに。これはもう最近もね、僕フランスのあのクライアントさんと一緒にやったんですけど、まあ、結果は良かったので、間違いないだろうと思います。メルマガを増やすための努力もちゃんとしとくと。あの、売りたいからね、すぐ買ってほしいんだけど、会員登録をさせることがすごく重要だということも忘れちゃいけなくて、それデカデカと載せるっていうことも、あの、やってほしいですね。まあ、これは新規の二つ目か、二つ目。で、さらに、 じゃあ会員登録をするってことは、初めてのお客さんじゃないですか。だから買わなくても、まあ、買わなくても買っても、まあ、ウェルカムシークエンスとか、ウェルカムメールって言うんだけども、会員登録をしたら自動的にオートメーションのメールで1通、2通、3通、会員登録ありがとう。私たちの店はこんな感じなんだよね。こんな特徴もあって、今のおすすめはこうだよ、みたいな風な、これストーリーはちょっとコピーライティングのノウハウになるから今日話すと長くなるんだけど、とにかく何か何回かお知らせみたいな、ありがとうみたいなとか、私たちこんな店よみたいなことを送るようなメールを自動で送るようにしてみてほしいんです。そうすると追っかけて、まあ、スーツの方だと 30%、35% ぐらいかな、の方が買ってくれます、このメールの間に。ことで、購入が上がるじゃないですか。そういうふうにもしてほしいですね。で、全部今のも、あの、メールの配信ソフト、今時のは全部できますから、そんなふうにして購入率を上げていくというのが多分新規のやり方かなっていうふうに思います。で、最後にもちろん、いや、それは分かっているか知らないけど、いや、そのアクセスが集まらないですよねって意味で購入率とおっしゃってるとしたら、これは全然論じてることが違って、ファッションだからというよりも、なんか、広告使ってくれって話ですよ。広告使ってくれって話なんだけど、もしそれが使いたくないなら、あの、ソーシャルメディアになるので、やっぱりあれじゃない?あの、よっぽどファッションリーダーみたいな配信ができないなら、インスタグラム一点、インスタグラム一点買いっていうか、で、一生懸命やった方がいいと思います。インスタグラムアカウント一個作る。で、一貫性のある投稿、そのファッションとかもね、17キログラムのインスタグラムとか見るといいと思いますけど、まあ、こうやってフォロワー増やすんだろうな、みたいなのがもうちゃんとなってるんですよ。みたいに一貫性がある投稿してとか、毎日ちゃんと投稿してとか、プロフィールちゃんと書いてとかね、あの、ビジネスアカウントに変えといてとかいうふうにしてですね、やってください。で、もちろんそんなことしても、すべては、特に嗜好品の色が強い方の場合、金額のレンジもそうだけれども、金額のレンジとか大事なんだけど、相場に合ってない。売れ筋でもないし、金額の相場も合ってないならやっぱり苦戦すると思うから、まあアパレルってもうあれなんでね、売れ筋を抑えるかどうかの世界だから、なんか独自性ばっかり気にせずに、割り切ってですね、売れ筋をしっかりと揃えていくっていうのは、大事なんではないかなって思いますね。でもさっきの CS だったり、商品のそのカテゴリーとかね、登録だったり、メールマガジンの質だったり、もう全部総合的なパラメーターで差別化、あなたの店のユニークネスって絶対できるから。もちろん若い人が見れば僕17キログラムの真似してるネットショップっていっぱいあるんで、もう全部違いはわかりませんよ。もうパッと見たら。だけどやっぱり17キログラムのユニークネスはきっとあるはずだし、こっちのサイトにもそのユニークネスはあるはずなので、表面的なね、商品のラインナップだけで差別化して、そこだけで人が来てもらうとか、勝手に売れるというふうに思うのは、少し、名前というか、違うと思うので、まあ、この辺は気をつけて、セオリーを全うしていただければなっていうふうには思いますね。ということで、共にファッション EC でございますが、まあ、うまくいけばね、利益率も高いので、とても良い店になると思うので、お互い、どんどん頑張っていきましょう。僕もね、まだ今、2億ぐらいなんで、もっとね、5億、10億って店にしたいなと思って、一緒に、パートナーと頑張っているところでございます。で、あとはちょっと広告のことで追加があって、新規の広告やってるときに、普通に、まあ、Google 広告の検索広告だったり、Facebook 広告だったり、Instagram も一緒に出したりとかするじゃないですか、するんです。で、アフィリエイトとかもやってもいいと思うんだけど、その、広告の中に面白いのが Google と Facebook に、ネットショップならではの広告があって、ショッピング広告って言うんですよ。Google だとショッピング広告。Facebook だとフィード広告だったかな、ちょっと言い方忘れちゃいましたけど、フィード広告、カタログ広告か、カタログ広告っていうのがあって、つまり、自分のネットショップの品物が1000種類あるとしないですか、1000種類あったら、この1000種類に全部タグがついてるから、この Google のフィード、Google とか Facebook がこれを読み込んで、広告出すときにランダムに商品をバラバラに出してくれるんですよ。出してくれて、どの商品にクリックが多かったかとか、どの商品だったら売れたかとかいうのを全部 AI が判断して、推論して、いいものにだんだん研ぎ澄ましていくというか、っていうやり方があります。フィード広告って呼ばれるものなんですけども、データフィード広告っていうふうに専門用語で言うんですけどね。こういうことがネットショップ、特にファッションだと相性がいいんです。Google でも Facebook でもこれができるし、Google さんも Facebook さんも実際の担当者と話すと、やりましょうって絶対言われますから。 いいんではないかと思うので、そういうのもできるんだよって少なくても覚えておいていただきたいなっていうふうには思います。だからそういう自動化もたくさんできるから、あんまりトップページのテストしろって言ったけど、商品個々に何が人気あるかってことのリサーチを兼ねた広告配信もできるので、ネットショップやってる人の方が広告使い勝手使えるものがいっぱいあったりするんですよね。それはちょっとぜひ見てほしい。で、あとその自分の商品、例えばコートとパーカーがあったら、コートを見た人にはそのコートの広告をもう一回出すっていう、動的リマーケティングって言うんだけど、普通はね、ネットショップどこを見たとしてでももう一回広告出すっていうのはリマーケティングとかリターゲッティングって言うんですが、この商品を見た人にこの商品をもう一回出すっていう動的リターゲッティングってやり方があるんですけど、これもできますから非常にいいんですよね。ネットショップって機能がいっぱいあって、でこういうのもぜひ使ってもらえればなって思います。はい、いかがでしょうか。もうネットショップのことを論じるともっと長くなるんでね、また違う機会にもお話したいと思いますが、今日はこんなとこにしておきます。で、まあ、僕も今の EC 年商がだいたい2億ぐらい今期は行くと思うんですが、もっとね10億5億というふうに、目指そうと思って頑張っていますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。はい、それでは、今日の雑談でございまして、547回目の雑談ですかね、いきたいと思います。突然ですが皆さんですね、ベルリンの壁ってあるじゃないですか。さすがにドイツの方はご存知かもしれませんが、ベルリンの壁がどんな風にどこにあったかって説明できます？どうでしょう。カッチカッチ。実はですね、僕恥ずかしながら43歳ぐらいまで勘違いしてたんですよ。なぜかというと、まあ、ドイツって西ヨーロッパのこうでかい国だからね、こうでっかい国がドイツがあるじゃないですか。ドイツがあって、このドイツの、これで言うとこっち側が東か、東ドイツ西ドイツってこう分かれてて、こういう国境線があるじゃないですか。ここにこううーんっていう風にあるって思ってませんでした？僕は思ってたんです。40年ぐらい思ってたんですよ。思ってません？結構思ってる人多いと思うんですよ。でも実はちゃんと知ればですよ、別に簡単なことなんです、知ってる人は絶対知ってるんだけど、実は東ドイツと西ドイツの、東ドイツの中にベルリンがあって、ベルリンという町があって、ここが東ベルリンと西ベルリンで分かれてたんですよ。分かります？こうでかいドイツがあって、西ドイツ東ドイツ、東ドイツの中にベルリンがあって、ここに東ベルリンと西ベルリンがあって、ここの半分、ここだけが西チームなんですよ。東ドイツの中に西ドイツがちょっとだけあったんですよね。で、ここの中を区切ってるのがベルリンの影なんだから、もっとちっちゃいんです、僕ら想像してるよりも。だから壁が崩壊、壁が崩壊、壁の跡とか言うけど、えらい長いのを壊したんだなって思っていません？こんなクワーッとこう上から下までなかなか縦断するのも時間かかると思うんですけど、と思ったんですが、こんなちっちゃいところが区切られてた、つまり陸の孤島だったんですよね。だからこう鉄道だけ、鉄道かなんかが分断した時に輸送ができないから、米軍が飛行機飛ばして西ベルリンにこう食料をボンバーンって落とした作戦とかも、まあ、あったんですって。名前忘れちゃったけど、っていう風に知ってましたか？僕は知らなかったんですけど、で、ああと思って、そうなったから、まあ、また見てみたいななんて思ったりしてるわけですけども、こんな風にね、世の中には結構思い込んでるけど実は違うことって結構あるじゃないですか。で、未だにこの年になってもそういうのを知ると、うわワクワクするっていうか、は一個知れたぜみたいな感じでね、人に喋りたくなるみたいなことってあるから、特にそれがね、歴史とかの世界では多いなと思ってて、この前ちょうどですね、僕がコーチングとかをやってる友達、友人ですよ、クライアントじゃなく友人が、なんかちょっとコンテンツのネタにしたいから、世の中に常識と思われてるけど実は違うみたいなのって、なんか知らないって言われてね、そういう話になってちょっといろいろ思い出してたんですけど、こういうのって知った時って結構興奮してたなと思ってね。で、これを知るきっかけで大体ね、でもね、歴史だったりするんですよ。歴史とか科学技術だったりするから、気嫌いせずに結構ね、勉強したりとかして、したりしろうとしても面白いかなっていう勧めです。別に偉そうに言ってるわけじゃないけど、 何せベルリンの壁の場所を知らなかったことですから。でも知らない人いると思うんですよ、半分ぐらいは。え、そうなのみたいな。だって僕実際いろんな人たち、大人がいる場所でそれ言った時に、いやいや違うでしょうって言われたことありますからね。まあいいんですけど。で、同じようにね、例えばイギリスの、イギリスがですね、植民地としてインドを占領というか植民地にしましたね、昔。インドを植民地にして綿花とかを製造するために植民地にしたわけですが、そのインドの植民地にした時のきっかけって、実は僕らって植民地にするのってすっごいなんか簡単に占領して、お前ら言うこと聞いとけみたいに思うじゃないですか。だけどね、すげえ金かかるんですって、植民地にするのって。は現地に自国の人間も行かさないといけないし、行くってことはその外でトイレするわけないから、その文化の差があれば、その文化を持ち込むインフラの整備、水道とか上水道、下水道、電気とかね、そういうのも整備しないといけないでしょ。で、人を雇ったりとかあるから、すごい金かかるんですって。だから本来はそんなことをしない方がいいという経済合理的な判断もあるんだけど、イギリスはなぜじゃあそんな金かかることをしたかっていうと、実は当時アフリカの奴隷を買ってきて、プランテーションだっけ、綿花のプランテーションとかで使うという、奴隷の貿易をして、労働力として奴隷を使うってことを当然イギリスもやってたわけですけども、その時にね、なんかそれが市民がにそれがバレた時、バレたっていうか市民がそれを知って、大反対運動が起こったんですって。奴隷とか買ってくるなんかけしからんみたいな話があったんですよ。でこのあったから、奴隷を直接買ってこれないので、製造拠点としてもっと安く作るためにインドというエリアが必要だったというからくりだったらしいですね。なんだけど、こう矛盾があって、こう話それますが、じゃあインドにいる人たちも当然搾取されてるんですよ、もうこき使われてるんだから。それはいいんだみたいなそれはいいんだ君たちみたいながあって、まあ当時のまあ白人の人々といいますか、ああいう欧米列強というのは矛盾の塊だったんだろうな。今もまあ、あるだろうけど、潜在的にはあるでしょうけど、そういうのはね、はいはいっていう感じはしますけど、そのなんちかもうなんかええ格好してるけど、実はお前らみたいなのあるんですけど、まあそういうのもね、知ると、あ、そういうことで植民地とかやったんだみたいなのがあったりとか、あとなんか奴隷もね、なんかバンバンバンバンっつってこう脅して、お前ら船乗れとかっつって、なんか無理やり白人の人々が、フランスとかイギリスの人たちが奴隷を連れてった感じがするじゃない。そうじゃなくて、なんかね、アフリカの部族同士のなんかこう戦いがあって、勝った方が総取りなんですってね。やっぱ原始的にはそうじゃないですか。総取りの人たちがこう勝った相手のこの人民を売ってたんですって。まあその売られた方がたまったもんじゃないけど、そういうことで奴隷商人がいて、それは向こうの人たちだったという話も、だからこう食い合いをしててね。で、その商品として相手側の国の、まあ、主に男性でしょうけど、売るということをね、してたから、決してこう、なんか、バンバンバンバンバンみたいな、じゃないそうです。だからなんだってことだけど、へーってなりませんっていうのが僕はあってですね。なかなかこういう歴史を、まあ僕も、もう、チョイスしながらね、得てるので、歴史がもっと深い方はもっと教えてほしいですけど、そんなことがあってですね、歴史は結構面白いなと思っております。なんで、まあ年を取ったからこう思うのか分かりませんがね、こういうのを知ってると、なんだろうな、なんか表面的なことにこう惑わされにくくなるのじゃないかと期待してですね、一応学ぼうとして、学ぶというか知ろうとしてましてですね、まあ、単純に面白いんですけどね、皆さんも毛嫌いせずにですね、お金儲けの方法とか、金持ちになる方法とか、幸せになる方法というのを読み漁るのもいいけれども、まあ哲学書だったりとか、歴史のなんか述べたものとかですね、誰か喋ってる YouTuber の先生でもいいですけどね、見ていただくとですね、結構気づきがあって、へーっていうのがあるから、面白いんじゃないかなっていうふうに思っております。それではまた次回お会いしましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。
この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。で、よく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。